取り、白い校舎のその中に個性豊かな頭脳がいっぱい、学生たちと青春を燃やしています。創造先生カタログ、この時間は豊橋創造大学および豊橋創造大学短期大学部の先生を一人二週ずつじっくり紹介していくコーナーです。今週と来週は保健医療学部看護学科大野博美先生を紹介します。
すごく姿勢がいいですね先生。
私ね背が低いじゃないですか、うん、なので、ね、はい、やはり凛としてということは心がけていますね。
そう、なんか頭のてっぺんからつま先に芯が一本取ってるみたいな
それはないですけれども、
もう私なんかいつもダラダラした生活してますからすごい猫背なんですけど、
いえいえ
先生もう肩もピーッとこう張って背筋もピシッとこう揃っていらっしゃってできる女って感じですね
そうですかね、はい、ありがとうございます。
かっこいいです大野先生、背がちっちゃいでさっきおっしゃられましたけど全然そんなこと感じさせないです。
あ、感じさせないですか。
はい、そんな今日はですねかっこいい大野先生にお話聞いていきたいんですけれども、はい、先生は創造大学にはどれぐらい前に来られたんですか。
はい、私2013年にこちらの大学に赴任をしてきました。
じゃあ3年目。
そうです。
で保健医療学部看護学科ではご専門としてはどんなことを教えてらっしゃるんでしょうか。
はい、看護学科の、授業の中では、私がんを専門としておりますので緩和ケア、それからの慢性期という成人看護学慢性期の所属でありますので、慢性期の看護論、あと看護学研究、そうしたものを、学生に教授しております。
がん患者さんに対しての支援っていうことなんですけど、ラジオを聞きの皆さんも、はい、当然もうご存知かと思うんですが、がん患者さん今多いんですよね。
多いですね。もう国民の2人に1人ががんに罹患し、3人に1人ががんで亡くなる時代と言われて、もうここ数年経っておりますね。
皆さんも周りにももしかしたらがんになったことあるよっていう方がいらっしゃったり、もしかしたらラジオを聞いていらっしゃるご自身もかかったことがある、
そうですね、
治療中ですっていう方もいらっしゃるかもしれないですよね。
いらっしゃると思いますね。私も大学教員ですから授業をしていて、実は学生の中に、近親者、おじいちゃんおばあちゃんを含めて、またご兄弟とか友人とかががんになったとか、がんで亡くなったというような話を聞きますね。
もう本当に誰がかかってもおかしくない病気。
おかしくはないんですけれども、やはりなかなかそのがんに対する理解というか知識ですね、そこら辺が一般の方々に浸透しているかといえばそうじゃないだろうというような私は感じを受けております。
でもこう一昔と比べるとがんイコールも 100% 死っていうイメージがあったんですけど、今よく言われるのががんは治らない病気じゃなくなってきてますよって言われるじゃないですか。
そうですね、いわゆる5年生存率という、がんの、その治癒率というんでしょうかね、そこら辺の、疫学的な数値がございますけれども、今5年生存率は全がん、全部のがん種を含めますともう今 60% になっています。ですからがんと共に生きていく時代になってきたということが言えますね、それがある意味課題でもあるというふうに感じています。
生きていかなければならない時代。
そうですね、やはり我が国においては生きていかなければならないというところが大きいかもしれません。
その中にあって、もし自分やそして家族がかかってしまった場合、それをサポートしていくっていうのががん患者支援学。
そうですね、そのように思っていただいてよろしいかと思います。
具体的にはどういうことをこう学生さんたちに教えていらっしゃるんですか。
はい、私はこれ看護学科の、私教員なものですからがん看護というふうになっていきますけれども、今その看護のテリトリーがですね、病院の中だけではなくってシームレスと言いましてね、つまり在宅地域に戻るっていうところを主軸に看護師は動いております。そうした時に、 まあ、がんとともに生きていく方々の姿勢といったものを実は病院の臨床の看護師は見ることができないというか、そうしたパジャマを脱いだその患者さんのイメージですね、なかなか思い浮かばないようなんですね。で、私はむしろパジャマを脱いだ患者さんといったものを知ってほしいと思いまして、そこら辺を学生に教えるためにがんサバイバーというがんの体験者、またピアサポートといいまして、がんを罹患した人が自身のその体験を生かして、患者支援をするという活動がございます。そのピアサポーターの育成にも関わっていますので、そのピアサポーターの方々に大学に来てもらったりして、学生には直に学んでもらうように工夫をしております。
治るにしても治らないにしても、皆さんやっぱりお家でっていうのがご希望の中には患者さんたちも多いと思うんですけれども、そういった場合病院側では直接目の届かない手の届かないところをご自宅で見てあげる、ケアしてあげるっていうのが、先生のご専門というか。
そうですね、ケアと言いましょうかね、もっと言うならばその仕組み作りですね。私はどちらかというと、2012年ですかね、厚生労働省の、私はがん対策のワーキンググループにおりました。前の大学の時です。その時にがん対策基本法に基づく推進基本計画がございまして、その中のがん相談支援部門に私はいたんですね。で、そうした中でどのようにじゃあそうした仕組みを作っていくかっていうところを実際に行っておりますので、愛知県および名古屋市のがん条例の策定にも関わりました。ですから学生たちには、ミクロ的なケアということだけではなくて、マクロなそうした方策にも基づいた視点を持ってもらうということを意識をしております。
その横のつながりとか、そういったのがこういう患者さんの支援ってなるとすごく大事になってくるわけですね。
そうですね。あとはですね、また後ほどお伝えしたいんですが、セルフマネジメントプログラムというものを私は推奨というか考案して、推奨しております。つまりですね、自立ということなんですね。患者さんってなんか弱いというイメージがございますけれども、決してそういうわけではないんですよね。ですからやはりいろんなこう整備が今国をはじめとして作られていますが、実はその制度を使い切れない人がいます。ですから使い切れるというのはやはり自立して自己決定ですね、そこを高めていきたいというふうに考えて、学生にもですね、何かこうして差し上げるということではなくって、その方に何ができるかということに着目して看護師として行っていかなければならないというふうには指導しています。
してあげるっていうよりもサポートを、そうですね、することに対してのサポート、先ほど大野先生がおっしゃってたように、がんっていうのは本当に身近な病気になってきてるので、もちろん我々もそのがんっていう病気に対していろんなことを知らなきゃいけないですし、特にそういった看護学科の学生さんなんかはこれから看護のお仕事に就かれるってなると、もういろんなことを学んでいけなくちゃいけないんですよね。で、その中にあってそのがん患者さんの支援ってすごく大事なことの一つだということですね。がんサバイバーなんていう言葉はね、私も最近某都知事選挙の時にある方がよく連呼されていたので、そこでがんサバイバーってなんだろうなと思って初めて知ったキーワードだったんですけど、それぐらいでもっとこういった言葉とかこういうもんだよっていうことを私たちも知ることってでも大事ですよね。
そうですね、私はね、今ですからがん患者をその支えるためのプロジェクトっていうものを有志で作っておりまして、出前授業をはじめとしてですね、実は子どもに対するがん教育ももう数年前から開始をしています。つまり小学校中学校に出前授業をしていくんですね、なのでやっぱりそのいざ病気になって何かを知るというのは心に余裕がございませんので、学生は学びますけどね、ここの学生は。ですけども一般の、方々が 知る機会っていうのがあまりないものですから、そうしたところでも今普及啓発ということをやっております。
小学生にがんの教育ってどんなことするんですか？
こちらの手元にございますけど、私これが、平成26年ですね、名古屋市 の健康福祉局健康増進課というところから依頼を受けまして、私を含む有識者メンバーでですね、がんについて考えようということで、小学校の6年生、並びに中学校の3年生、つまり義務教育の最終段階ですね、の子たちを対象に副教材を作りました、はい、なぜこのようになったかと言いますと、2012年に、施行されました第2期がん対策推進基本計画の中に、義務教育段階における子どもたちへのがん教育を行っていくというものが明文化されたんですね、はい、で国が作ったとなれば地方自治体は、やっていかなければならないんです。やっていかなければならないけれども、現場の教員の方々はそうしたことを教職を取るときに勉強していません、はい、でがんってそもそもどういうふうに発生していくのか、がんの治療って何かなっていうところをですね、子どもたちに正しい理解を持ってもらうということですね、疫学的な仕組みから、それからがんの治療予防ですね、あと検診を受けましょうということとか、あともしがんになったらどうしたらいいんだろうっていうようなことをですね、14ページぐらいの副教材で作って、出前授業をクイズ形式でやるんですけども、子どもたちは本当に純粋です。目をキラキラさせて学んでくれます。うちの大学生よりも本当に目をキラキラして一生懸命聞いてくれます。
B5 番ぐらい の、うん、フルカラーなんですよね。
これね、名古屋市のホームページからダウンロードすることができますので、うん、は
い、どちらもですね、小学生用が表紙が黄色で、中学生用がブルーになっていて、教科書やノートみたいに下に何年何組名前って書くようになって、すごく可愛いんですけど、で表紙にですね、黒板みたいのがあって、その前に男の子と女の子と、あとドクターが、白衣姿のドクターが写っている、うん、もうこれ中学生用と小学生用っていうのはもちろんそれぞれのレベルに合わせた内容に、
はい、基本は一緒ですけれども、うん、専門用語を割と入れてきているのが中学校ですね。つまり細胞っていったところの仕組みをしっかり学んでもらった人たちにおいては、もう少し具体的な免疫細胞とかっていうものを使ったりしておりますが、ただ小学生だからといってそんな幼稚語を使っているというわけではないんですね、うん、やはりこの教育において重要なのは正しく理解をするということです。なぜ偏見を生むかというと、例えば一時HIV エイズといったところが問題になったときに、変に学校教育の中で教えましたとすると、エイズの感染経路というのは空気感染はしませんから、別に握手をしたりとかしてもうつらないですね。ですけれども握手をすることでうつるといったようなこととかがルフしてしまったんですね。で、がんについてもがんがうつるなんていうことを言う人たちがいます。がんは自らの細胞から発生しますので、そうしたところのまずは正しい理解と、誰にでもなりうる病気なんだ、だからこそ自分の体を大切にしようというところを、含めて書いてあります。
この副教材ですね、本当に私たちが学ぶがんについての知識、特に小さい頃、小学生、中学生、高校生ぐらいっていうと、これ項目3に書いてあるんですけど、このがんの原因、これはきっとどなたでも学んだことがあるんじゃないかなと思うんですが、それ以外にも例えばじゃあ検診を受けましょうとか、もし身近な人ががんになったらとか、そう、がんのできる仕組み、そういったものはさすがに習ってないので、これは新鮮ですね、はい、すごくいい教材だと思います。そこの予防、がんを予防しようとか、ね、原因というのは教えてくれるんですけどね、なのですごく素敵な教材だと思います。
はい、ありがとうございます、はい、
でこういったものをじゃあ使って子どもたちにもがんの教育っていうのを進めていらっしゃるということですね、で先ほどの少しお話にも出ました、はい、セルフマネジメントプログラム、
はい、
これも作られたっていうことなんですけど、これどんなプログラムになるんですか？
はい、セルフマネジメントというのが、まあ、やはり自分の体は、ね、人任せにするのではなくって、自分の体は自分で見ていきましょうというのがベースにあるんですね。でそうした中で、じゃあ具体的にじゃあどういうふうにしていったらいいのかというのはやはりわからないだろうということで、プログラムとして3つのセルフマネジメントということを私は示しています。
はい、
まず1点目が病気の正しい理解ですね。先ほど子どものがん教育でもお伝えしました。それはがんの情報というのも今もネット社会ですから、もうすぐバッと出てきますね。ですけれども、その中には誤った情報もございます。ですから正しい理解、がんの情報も含めたリテラシーというところですね。で2点目がリラクゼーションです。やはりどうしてもがんというのは風邪と違ってですね、がんになりました、あそうですかっていうわけにはいかないですね。これからの人生を考えます。ですので、そうした時に気持ちの浮き沈みがございますので、どういうふうにその気持ちの持ちようを維持していくか、それ気分転換ですね。で3つ目がコミュニケーションです。これは問題解決技法ですね。よく患者さんが言われるのが、医療職とのコミュニケーションギャップ、特にドクター医師です。そうした時にどういうふうに伝えていったらいいのか、また看護師さんたちにもどういうふうに伝えていったらいいのか、そこら辺はですね、ハウツーではないんですけども、いくつかポイントがございますので、それをちょっとお示ししています。
そういったものって、実際にこうがんに自分がかかってしまったり、手術をした後でこれからじゃあ治していこうっていう時って、もう自分自身がこういっぱいいっぱいになっていて、なかなかこう冷静になって考えることってできないので、例えばそうやってプログラムって言って冊子になってたりすると、少し心に余裕が出てきた時にこう読んだりすることができたり、また家族がそれを目にしてサポートしていくっていうことができるので、すごくいい冊子ですね。
ありがとうございます。これですね、2年前に最初に作りまして、これは愛知県がん研究振興会の研究助成で大作というか初版は作ったんですね。で多くの方の反応をいただきました。そこでやはり改訂するというか、やはりバージョンアップしていく必要性があろうということで、また今度は別の財団ですね、在宅医療助成のところからいただけたものですから、改訂を今年行ったばかりです。でそこには実際にワークシートでですね、どういうふうにこうじゃやっていけばいいのかって具体的なハウツーのものも含めて、あと1点追加したものがありまして、死生観なんですね。生と死です。でこれは実は死生学という学問があるんですけれども、なんかね、そうした死生観ってなると、こう宗教色がとても濃くなって、なかなかこう我々は普段語り合うことができません。ですけれども、実はこれは、私 の, 研究の対象者であるがん患者の方々から声をもらいました。実際自分ががんになって親鸞を読みましたとか、ブッダを読みましたとか、キリストの、考えを、知りましたとか。でもそういった宗教ではなくてですね、その宗教を超えたところというのがあるんですね。それとかやはり、その死の迎え方っていうのは、生き方につながると思っています。哲学カフェというのが今巷で実は流行っているんですよ。その哲学をですね、喫茶店とかスタバでもいいんですけども、語ろうみたいな。哲学ってすごく重く、なんだか難しいイメージがありますけど、市民のためのそうした場で語ることが重要なんではないかということで、私の先輩で今山口大学に行ってると思うんですけど、小川仁志さんという方ですね、哲学者ですけれども、彼がやっています。そこにヒントを得て、死生学を語ろう会というものを、今年発足をちょっとしておりまして、今学生たちと一緒にね考えたりしておりますけれども、これを一般の方に向けたいなというのが改訂プログラムに入れてあります。
じゃあもしかしたらその死生学を語る会ですね、豊洲市民の私たちも
お願いします。ご一緒に、
語り合うことが、それはもう宗教とか本当に関係なく、
むしろ宗教は入れない方がよろしいでしょうね、これは。
それはもちろんがん患者の方も、がんにかかったことのない方も、健康な方も病気の方も、
そうですそうです、
みんなが集まって語り合う場、 こうがんにかかった患者さん聞くとやっぱりこう死ぬことがまず怖いって一番初めに思うって聞きますけれども、そういうところから知識をちゃんと持つことだとか、それからかかった時はどうしたらいいのかって自分だけじゃなくて周りが知っておくこと、それからサポートする看護師さんたちが知っておくことっていうことがすごく大事で、まあ、大野先生はずっとそういったことをいろいろと動いていらっしゃると、働きかけていらっしゃるということですね、
はい。
今日はですね、創造大学保健医療学部看護学科の大野先生にお話をお伺いしました。先生ありがとうございました。
はい、こちらこそありがとうございました。
創造先生カタログ、先生レビュー by 学生。
保健医療学部看護学科3年の関口徹です。大野先生はとても綺麗な先生です。で、授業も分かりやすくてとても勉強になってます。同じゼミの先生なんでとても参考に尊敬してます。で、大野先生のすごいところは豊橋市に駅のところにその喫煙スペースあるんですけれども、先生バス利用してるってことでいつもタバコの匂いが嫌いなんですね。で、そのタバコの喫煙スペースを豊橋に言って撲滅運動をしようと行動力があるところがすごいなと思いました。
いかがでしたでしょうか。来週も今日紹介した先生、保健医療学部看護学科の大野博美先生のお話です。いついかなる時もスーツ姿だというそのわけなど、大野先生のいろんなエピソードてんこ盛りでお届けします。お楽しみに。